夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
今回も始まりました、うちぐだ。旦那担当のアッキーです。
嫁担当のうたです。
はい、本物の夫婦です。このラジオはうちら夫婦が家庭や仕事、その他諸々の雑談を垂れ流す番組です。
しょうもない雑談がメインなので間違いなどがあるかもですが、適度に聞き流しながらお楽しみください。
はい、52回のオープニングです。
です。
最近ね、
うん、
内蔵で一個、ああ失敗だったかもなって思ってることがあるんですよ。
はい、何でしょう。
内蔵って一応なんだろう、リスナーさんからのご感想とか、
うん、
トークテーマとかを募集する受付フォームって作ってあるでしょ
う、
うん、あとはツイッターの DM も募集していて、
うん、
そのあたりやってるんだけど、
うん、
まあ言ってもわざわざそこからアプローチしてもらうのって、
うん、
結構ハードルがあるじゃない。
そうだね。
だからハッシュタグうちぐだでつぶやいてくださいねってたまに言ったりしてるんだけど、
うん、
うちぐだの表記で、
うん、
現時点で正式にはうちがカタカナ、
うん、
グダがひらがなじゃないですか。
はい、
これややこしいかもなって最近思い始めてて
、うん、
うちもグダもどっちもひらがなカタカナ、
うん、
表記ありうる言葉だったなって今更ながらに思っていて、
うん、
うちがカタカナ、グダがひらがな、
うん、
これ正式なんだけど、
うん、
うちがひらがな、
うん、
グダがカタカナ、
うん、
でハッシュタグではないんだけどそういう風に表記してるのも見たことあるし、
うん、
言ってしまえばうちグダ丸ごと、
うん、
全部カタカナでもいけるし、
うん、
全部ひらがなでもいけるじゃん、
うん、
表記揺れが、
うん、
出やすいなって
なるほど
思って、
うん、
もうどう考えてもカタカナの言葉か、
うん、
どう考えてもひらがなの言葉、
うん、
でやった方が良かったんじゃないかなって、
うん、
ちょっと、
うん、
なんていうの、企画段階のものにちょっと気づいた
なるほどね。
ちなみに自分でうちらって表記するときさ、
うん、
歌ひらがなカタカナどっち使う人だった？ちなみに
もうめんどくさいからひらがなだったかな。
俺カタカナなんだ
よ。なるほどね。ここでもうすでに
うちカタカナ使っちゃうんだよ、
うん、
だからそのままカタカナ使っちゃって、
うん、
全部ひらがなよりもカタカナひらがながいいかなって、
うん、
なんとなく根拠はないんだけど、
うん、
好みで思って採用してたんだけどね、
うん、
ああって思って
そうだ、そういえばそうだよね。最初にさ、そのタイトル考えるときにさ、うちはカタカナってなんか強く言ってたよね、そういえば、
うん、
そう、あ、そうなんだって流してたけど、そういえばそうだったよね確かに。
なんだろう、うちひらがなってさ、
うん、
たまに女性が使う、関西の女性が使う一人称のうちっぽくない？
あー、分からんくはない。うんうん、分からなくはない
っぽくない？
そうだね。
俺はそういうイメージがあって、
うん、
うちらって俺の中では、うん、うちがカタカナでらがひらがなっていうイメージが勝手にあって、
うん、
一応正式タイトルうちら夫婦のグダグダな話でしょ
う、
うちカタカナ、
うん、
で ラひらがな、うん、夫婦漢字、うん、のグダグダな、うん、ひらがな、うん、話漢字, 漢字で、うん、略称をうちグダ、うん、うちはカタカナ、グダはひらがなじゃん。
そうだね。
果たしてこれで良かったのかって
今更ね、
そう今更感が強いんだけど、うん、だからこれからは一応ちゃんとそこも断るようにしていこうかなって思って、うん、せっかく何かしら内ぐだに反応をくださった方のものを見落とすのがうちらとしても一番切ないじゃん、
うん、そうだね、
できれば避けたいじゃん、
うん、
だからいい、この場でじゃあ一応これが正式路線でいくかどうかを決定したいんだけど、
うん、
うちがカタカナ、ぐだがひらがなってことでいいかな
決定事項のただの確認作業みたいになってるけど、まあ、
いや、変えるなら今しかないって思って、うん、しれっと変えるっていう手もあるんだけど、うん、今更変えらんないかなと思っていて
そうだね、今更もう変えられないじゃないかな。検索ってさ、やっぱカタカナをうちにしてグダをひらがなにしないとやっぱヒットしないのかな。
ヒットしないと思う。
なるほどね。
ちなみにね、
うん、
どれだったかの別バージョンね、うん、ちょっとだけハッシュタグそれでついてるツイートとかあって、
うん
う
ん、
うちと全然関係ないものが出てきた表記もあって、
うん、
そう考えると、うん、今のところカタカナうちでひらがなグダは、
うん、
これ関係しかヒットしないっぽいから、うん、まあ怪我の巧妙なのかもしれない
結果往来
結果往来、全部ひらがなの内ぐだかなんかがね、
うん、
違うツイートがあった。
へー、うちらこっちとは関係なく
関係なく、
うん、
何のツイートなのかがよく分からなかったんだけど、
うん、なるほどね。
そう考えると、
うん、
このまま行ってもいいのかなって思いつつ
そうですね、
やるとしたらうち全部ひらがな、
個人的にはひらがなの方が好きだから全部。
グダがカタカナパターンはある。
いやもう全部ひらがなかな。
全部ひらがなはあった。
あったんだよね。
うん、から
変えるならじゃ全部カタカナしかないかもしれない。
いや、あとは、
うん、
うちひらがな、グダカタカナ。
あ、そうかそうか。
そうそう。組み合わせは一応4通りあるから。
うん、もうそれだったら今のままでいいんじゃない？
ってなるじゃん。
そう、統一するかしないかの問題でしょ、もう。でひらがなの方がもう他があるっていうのであれば、もうカタカナ一択か、もう今のまんまでいくかみたいな。
ん、統一するかしないかの問題。
うん、あの表記をひらがな統一するかカタカナ統一するかってことでしょ。だってうちをカタカナにしてグダをひらがなにしてるといろいろややこしくなるから、もうひらがなでうちグダっていくかカタカナでうちグダっていくかの方が簡単ってことでしょ。
まあ、簡単は簡単、
うん、でしょ、うん、でもひらがなの内ぐだはもう他のものがあるっぽいってことで、もし統一するのであればもうカタカナ一択しかないってこと でそれでいくか
今のまま
でいくかの話だよね。
そうだね。
ってなるともう今のままでいいんじゃないかな。
ぐだはやっぱりひらがなの柔らかさが欲しい、
ね、そうそこそこ。
じゃあそういうことで、
はい、
うちはカタカナ、グダはひらがな、うちグダです。
正式です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで本編に入っていきたいと思います。
はい。
はい、ということでオープニングこれでおしまい。
おしまい。
うちらと仕事。
はい、お仕事ネタのことを話すコーナーです。
です。
今回は、
うん、
フォトグラファーネタで行こうと思うんだけど、
うん、
フォトグラファーネタの中でもまあ大変っちゃ大変なんだけど、
うん、
天候問題。
天候。
私ロケ撮をやっているフォトグラファーなもので、
うん、
お天気に左右されるんですよ。
そうだね。
もうね、もうね、ねっていう、ね、やっぱりみんなどうせならいい天気で撮りたいだろうし、うん、こっちもできればいい天気で思い出の写真を残して残すお手伝いをしたいって思うんだけど、
うん、
そうは言ってもお天気なのでどうしてもいろいろと大変な時があるわけで、
そうだね、
さらにそこに入ってくるのがその季節のもののタイムリミット、
うん、ああ桜とか、
そう一番有名っていうか、
うん、
一番多いのはやっぱり桜、
うん、
ちゃんと咲いてくれるか、ちゃんと咲いてくれるかっていうか、いつ咲くかと、
うん、
いつまで咲いてるか、
うん、
そして調整した日が晴れるか
難しいね。
桜は本当に
もう、うん、
毎年だけど大変、
ちょっと寒くなっただけでね遅れたりするしね。
そうずっと高温だったから高温で開花予想も早まってるからって言って、うん、早めに日程調整してやっていった場合でも、
うん、
ちょっとこう冷え込んで止まっちゃうと、
うん、
また大きく日にちが変わったりとかするし、
うん、
咲いて強風とか雨とかだと散っちゃうし、
うん、
桜はね大変なんですわ。
大変だね
理想はもういつでもいいですよみたいな状態にしておいて、
うん、
満開になった明日晴れだとか、じゃあ明日行きましょうとかね、
うん、
満開だ今日午後天気いい感じです、今日の午後行きましょうとか、
うん、
それができるぐらいだったらまだどうにかなる余地はあるんだけど、
うん、
結構ご家族で撮りたいってなると毎週決まった曜日が休みみたいな、
うん、
まあ多いのはやっぱり土日のご相談が多いんだけどさ、
そうだよね、
土日しかご主人が休めないので、
うん、
ってなってくるとその土日を逃すと1週間撮れないんだよ、
うん、
そうなってくると1週間後の桜の状況ってなかなかね、
なかなかね、結構
大変。
そうだね、
土日の話で言うと、うん、あとは土日に仮にじゃあお天気になりました、めっちゃ晴れました、桜もすげえいい感じです、
うん、
混
む今度その問題が出てきた。
そう桜がいい感じで天気も揃うと、うん、そういうのがいいんだけど、
うん、
そうするとみんな桜を見に来るから混む、うん、混むと当然ながら、
うん、
撮る難易度が上がる、
うんうん、そうだよね。
なるべく他の方が映り込まないように撮ろうとはするけど、
うん、
限度はあるんだよね、まあ、中にはねもう全然映り込みとか気にしないんで、
うん、
撮れる範囲で大丈夫ですって言ってくださるお客さんもいらっしゃるんだけど、
うん、
まあそうは言ってもこの逆にね撮られてる側っていうかその他の周りの人も、うん、は周りの人で気を使うかもしれないし、
うん、
やっぱりこうカメラ構えてるとちょっとこう歩みを止めて待ってくださったりする方もいらっしゃって、
うん、
そうなったら一回止めて先にその人たち ありがとうございますって言って先に通して、
うん、
また撮り始めたりするとかね、
うん、
あるから、
うん、
まあ、それでもやっぱり流れは途切れがちになったりもするし、
うん、なるよね。
お天気問題なかなか、
そうだね、
お天気問題というか、まあ、自然問題だね、
うんうん、
花のこととかも入ってくると、
そうだね、この後だとあれもうチューリップって終わった、
チューリップはぼちぼち厳しいね、
だよね。そうなるとあとは次なんだろう、
まあどういうので撮りたいかにもよるけどね、この後出てくるのはあんまりいないけど俺は好きで 撮るのは藤の花とか、まあ、藤の花ももう咲いてるけどね普通に。
咲いてたねこの間、うん、どっかのどこかのご家庭お家の庭に藤の花と思った。
藤の花もそうだし、うん、ちょっと先っていう話で言っていくと、
うん、
アジサイとか、
あうん、
これからだとね。
そうだね。でもアジサイとかになってくると今度梅雨時だからね。
まあね。でもアジサイは最悪、
うん、
まあ、咲いてるそんなすぐ散らない花だし、
そうだね、
あとじゃあ先にこっちの話をしようと思うんだけど、うん、お天気問題だと、
うん、
俺一応小雨程度なら、
うん、
ご希望であれば撮影はしますよっていうのは言ってるんだよね、
うん、
日程調整が難しい場合とかに、
うん、
そのまあ日常の普段の姿を撮りませんかっていうコンセプトで活動してるから俺は、
うん、
だから傘差しとかレインコートとか、
うん、
そういうのもなかなか普段撮らない、
うん、
そういう写真にもできるからそういうので撮るのもありですよっていう話は一応していて、
うん、
もちろんそれでもやっぱり雨だとちょっと厳しいんでっていう場合であれば日程の再調整は無料でやってるんだけど、うん、雨だったらその雨でも撮りたいっていう場合であれば撮ったりもしてるのね、うん、
なるほど。
その話でいくと雨でも OK の方であればアジサイは雨でもハマる。
確かにそうだ
ね。逆にハマる、
うんうん、
とは思うけどね。
アジサイね、アジサイも結構なんか名称があるっちゃあるのかな。
名称
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 名称アジサイが有名なところってこと、
ね、うん、そう
そうそう、いくつか
あるよね。
ある、
確か
ある。
新潟県内でも、ね、あったよね。
あるあるね、うん、だからその花だったら咲き頃の問題と、うん、あとはその天気の問題がなかなか大変、
うん、
だから撮影日決める時とか結構もう天気予報とにらめっこになるし、
うん、
実際こうちょいちょい延期になっちゃったりする場合もあるんだけど、うんうん、そういう悩ましいのが天気予報にらめっこしつつやってもまた予報が変わったりとかもするから悩ましいんだけどね。だから桜の時期は本当に天気予報と開花予想と、その天気予報も晴れるか雨かだけじゃなくて気温、天気気温開花予想をもうじゅんぐりじゅんぐり見るみたいな感じになるからなかなかね。一応事前の策としてその山桜とか八重桜とかでも OK かどうかっていうのはお客さんに確認するようにはしてるけどね、ソメイヨシノがいいっていう人であればやっぱりその時期は外せない。
そうだね、
ソメイヨシノがダメだったら山桜とか八重桜とかで再チャレンジでも OK ですよって言ってくれる人ならまたちょっと気が楽になるんだけど、
そうだね、やっぱソメイヨシノだといっぱい木が立ってて密集してるからバーっていうイメージが私の中である。もう公園とかで植えてるのって大体そういうのでしょ。
うん、でも両方植えたりもしてるとこもあるけ、うん、あの公園の規模によるんだけどね、ちょっとした公園とかの桜はまあ大体ソメイヨシノだろう
ね。だよね、一気にバーって咲いてね、綺麗な。八重桜が密集してるのってあんまり
そんなにないんだから、八重桜の場合はその八重桜があるスポットを狙っていく必要があるかな、
うんうんうん、私は八重好きだからねあれだけど、確かに八重桜がこうバーってやっわいっぱいっていうのは見たことないかも、うん、
俺もそんなに桜すごい、桜っていうかまあ植物全般ものすごく詳しいわけではないんだけど、
うん、
あとは彼岸桜、
彼岸桜
っていう桜がソメイヨシノよりも早く咲く、
うん、早いんだ。うーん、
そうだからソメイヨシノを狙ってこの日にしておいたんだけど、
うん、
寒くなっちゃってソメイヨシノが 止まっちゃって咲かなくなっちゃったっていう時に、うん、日程をずらすのが厳しい場合に、彼岸桜ならもう咲いてていい感じに咲き頃だよっていう時もある、
うん、なるほど。
その場合には彼岸桜だったら咲き頃らしい、咲き頃っぽいんですけどっていう話をして、うん、彼岸桜で撮ることもある。
うん、なるほどね。
桜って言ってもいろいろ種類があるから、うん、その辺はあるんだけどね。そのお客さんが言ってる桜が、
うん、
いわゆるソメイヨシノを言っているのか、うん、桜っていう
一般的に広い
桜全般であればいいっていうニュアンスで言ってるのか、うん、できれば桜がいいけど桜がダメだったらチューリップとかでもいいですよぐらいの桜のお客さんなのか、
うん、
結構お客さんごとに違う、うん、
そうだよね。桜が一番難しいかもね。花って言ったらもう本当
そうだね、人気がすごく高いし、うん、タイミングがシビアだし、
うん、
種類も何気にある、うん、
そうだね
っていうね、
うん、ひまわりも結構2週間くらいだっけ満開ってなると。
うん、結構ものによるかな。あとはひまわりも多分ね、その咲くタイミング、
うん、
ちょいちょい違ったりするから、俺一個失敗したことがあって、
うん、
ひまわりってだいたいこれぐらいの時期だろうって思ってひまわりの撮影組んだんだけど、うん、行ったらそこひまわり畑がある場所なんだけど、うん、ひまわり畑のそのなんて言うんだろう、別にそんなゲートがあるとかでも全然ない普通のひまわり畑、
うん、
公園の中のひまわりゾーンみたいな感じなんだけど、うん、そのひまわりゾーンは何日から何日の間しか入れませんみたいな。
なんと
入っちゃダメっていう、
うん、
だから俺ちょっと遠目から咲き方だけ確認して、
うん、
あ咲いてるいけるって思って、うん、お客さんにそのまま予定していった日で、
うん、
いい感じに一応咲いてるのは取れそうなんでそのままいけそうですって言ったら、うん、咲いてても入れない。
なるほど。
とにかくそこの公園さんは、うん、もうこの日からこの日っていうふうにもうあらかじめ決まってて、うんうん、その日じゃないとひまわりの開花状況とかは関係なく入れない
なんと
のがあって、うん、朝に急遽また連絡し直して、うん、すいませんこうこうこういうのがあってっていう話をしたりすることもある、う
ん、なるほどね。
またそこはそうだけどよそのひまわり畑さんとかも普通に開園してにぎわってたりするから、うん、ひまわりはもう来てるんだなって思っちゃってて、
うん、
そうだったみたいなのとかは、
うん、
ああこういうパターンもあるのかって
なるほどね。
なる
遠目だけじゃなくてやっぱちゃんと近くに行って確認しなきゃいけないっていうことも
それ近くっていうか実際中に入ってっていうことだよね。
そう見に行くみたいな、
そうそうそうとかが、
うん、
あった。そのひまわり畑は公園の中から回っていくんだけど、
うん、
でもその公園の外の道路とも隣接してるひまわり畑で、
うんうん、
俺はその外の道路を通る用事があったから、うん、そこ通りながら咲き方だけ見たんだよね、
うん、
でもその看板何日から何日までって看板には書いてなくて立ち入り禁止っていう看板が出てバリケードされてるだけなんだけど、
うん、
そのバリケードは公園の中から回ってこないと見える位置にはなくて、
うん、なるほどね。道路の方は素通りみたいな
バリケードだし、うん、その公園のホームページとかでも特に言われてないのよ何日から何日って
そうなのか。
調べていったら、うん、その公園のなんだっけな管理している団体のホームページの、
うん、
さらにその中のチラシみたいな PDF に今年のひまわりは何日から何日ですっていうのが書いてあって、
うん、
俺なんとかそういう情報ないのかなって思ってその公園のホームページとかも見てたんだよ、
うん、
でもそこにはなく見つけられなくって、
うん、なんと不親切
っていうのがあったね。
なるほどね、
うん、まあまあ、
うんうん、
一ついい 教訓っていうかにはなったっていうか、うんまあ、そうやって一個一個地道にロケ地を増やしていってる感じはあるから、
うん、
撮影する場所も申請がいる場所なのかいらない場所なのかとかを繰り返しながら少しずつこう撮影地の候補を増やしてきているからこれまで、
うん
まあ、そこのひまわり畑は何日か何日の間じゃないと撮れないっていうのが毎年あるっぽくって、
うん、
それ次第。
そっか、じゃあもし今年じゃあそこの公園でひまわり撮りたいですってお客さんいたらじゃあまた調べなきゃだね。
ちょっと調べなきゃいけないの、
うん、
と、あとそこのひまわり畑で言うと、うん、俺そこのひまわり畑は事前申請が必要な場所なんだよ、その公園さんは、
うんうん、
事前申請が必要で俺申請してそれで利用料も払ってるのね、
うん、
その時にひまわり畑は何日から何日じゃないと入れませんよって言ってくれなかったのよ。
確かに言えよって話だね。そっか、
ちょっとこう長い期間で申請するんだよね、
うん、
その申請の枠がこの日お願いしますっていう申請じゃなくて、
うん、
この期間の中で取りますねっていうような申請をする感じなんだけど、
うんう
ん、その期間ひまわり畑の期間はすっぽり収まるぐらいの期間なんだけど、
うん、
だからその前後たまたまだけどそのちょうど前後ぐらいで俺は申請していて、
うん、
だからその前の部分、
うん、
天気が悪かったら後ろにスライドする可能性があるから当然撮影日に近いところから規定の期間で撮るよね、
うんうん、そうだね。
そしたらその期間はまだひまわり畑始まってないみたいな感じで、
うん、
公園に対して申請をしてるから、
うん、
公園側としてはその公園では別に撮れるよっていう頭だったのかもしれないけど、俺は公園の中のここで撮る予定ですっていうところにひまわり畑って書いて申請してんのとか、
なるほどね、
とかとか
ね、なるほどね。ちょっとねいろいろなんか公園さん側もいろいろあるのかもしれないけどもうちょっとうんってなるよね。
まあまあそういうのを通じていろんなところの撮影、
うん
まあ、撮影させていただいてるっていうのはあるから ね、
うんうん、
ありがたい話ではもともとあるからとは思うんだけど、
うん
まあ、そういうのを繰り返しながら撮影候補地、
うん、
少しずつこう自分の中であこういう場所があるんだなとかこういう風な流れで撮らせてもらえるんだなとかっていうのが蓄積されてきているから、
うん
まあ、そういう中の一個の話ではあるんだけど、
うん、
ちょっと天気の話じゃなくなって
きたね。あ、そうだね、ちょっとね、ちょっと変わったね。
あと天気の話に戻ると、
うん、
もう一個あるのが風。
風ね。
風。
風は天気良くても風がめちゃくちゃ強いとこあるしね。
強風だと、
うん、
ね、親御さんの髪型が乱れる。
うん。うん
のが困る。
確かに特にママさんとかね、下ろしてたり、下ろして巻いてとかちょっとおしゃれされてたらね、
そう、やっぱり写真に撮るから、
うん、
こういろいろ気を配って来てくださってるんだなっていうのが分かる方が結構いらっしゃるから、
うんうん、
それがこうしょうがないことではあるんだけど、うん、誰にもどうすることもできないんだけど
そうだね、
まあ、なるべくねこう風よけれそうな場所があってそこのロケーションがよければそういうところに誘導して撮ったりはするけど、
うん、
でもどうしてもこう強風だと髪がこう口の方にかかってきたりとか、
うん、
鼻の方にかかってきたりとかするから、
うん、
で抑えるって言っても子供抱っこしたりするし、
ね、
っていうのがある、うん、本当にちっちゃい子供だと強風でもう強風がダメっていう子も中にはいる。
そうだよね、
特にこう暖かくなったり寒くなったりの時期の寒い時とかだと、
うん、
もう風も冷たくて強風だともう子供テンション低くみたいな時とかもあるし、
うん、そうだよね、風はね、
そう、風が苦手なお子さんもいるから、
うん、そうだね、
ロケーションにもよるけどね、
うん、
ただ新潟だとやっぱり新潟市、
うん、
市内とかだと港町新潟を推してるじゃん、うん、正直、
そうだね、
から水辺のロケーションで撮ることも少なくないんですよ。水辺なので風強いん
ですよ。強いですね。水辺の散歩ってきついよね実はね。
そうだから、ま、仕事柄ね、うん、農業の方でこう風が強いと困る作業とかもあるから、
うん、
基本天気予報は風も含めて見ることは多いんだけど、
うん、
その辺も撮影の方でも影響してくる、
うん、そっか、
っていうその外で撮るフォトグラファーの天候問題、
うんうん、ただね、なんかそこそ今風の話だとさ、あすごい天気がいい、行ってきますピヨーンとかなったらさ、あ今日撮影どうしようみたいになっちゃうよね。
あお客さん側としても
、お客さんもとりあえずなんかとりあえずまあもう、うん、天気はいいしな行くだけとりあえず行って撮ってもらおうかなって言ったはいいけど髪の毛がボワーとかなったらね。
そう
だね。それもね、まあ、
こうすごくみんなの表情が揃って、うん、でも風で髪だけっていう写真であれば、
うん、
最悪その顔にかかった部分だけ消したりする、
うん、
髪の毛のこわあのわさってなってる部分を消して、うん、こう自然な感じに戻したりはすることはある、
うんうん、大事だ
かなっていう感じで、
うん、
そういう天候ともなんだろう天候も見ながらやってますよっていう話でした、う
ん、でした、
はい、ということでこのコーナーこれでおしまい。
おしまい。
うちらと思い出。
はい、思い出ネタのことを話すコーナーです。
です。
今回は、
はい、
思い出に残ってるテレビドラマ、
うん、
第2回をやってみましょうか。
お
前回からちょっと飽きつつなシリーズものが増えてきた感あるよね。ちょっと
そうだね。
まあまあ、
うん、
あれなんだけど別にいいっちゃいいんだけど、
うん、
忘れないようにほどほどのスパンでいろんなやつをやっていこうかなと思いつつ、うん、
はい、
前回が、
うん、
歌が王様のレストラン、
うんうん、そうそう、
で俺が愛の歌を話してるんだけど、
うん、
まあ、今回も一個ずつぐらいそれぞれ思い出に残ってるやつを言ってみましょうか。
そうですね。
じゃあ、
うん、
俺から行こうか
今回は、うん、いいよ。
俺は、うん、次にあげる思い出深い作品は、
うん、
キュート。
なるほど。
あのアルファベットの大文字の Q、
うん、
クエスチョンの Q に、
うん、
数字の10で、
うん、
キュート。
うんうんうん、
日テレさんの土曜9時あの青春枠っていうか、
うん、
よくジャニーズの人がやってる枠だね。
そうだね、
うん、キュートは、
うん、
多分2010年頃のドラマで、
うんうん、
佐藤健さんと前田敦子さ
ん
が、
う
ん、まあ、一応メインの2人、
うん、
だけど割と群像劇っぽい感じでやっていて、
うん、
っていうドラマなんだけど、俺これ自分が編集者時代に一番大変だった時期に見ていたっていうのもまあちょっとあって、週に一度の癒しだった
癒しだったか、
うん、でまあこれ群像劇で青春物でっていう感じなんだけど、
うん、
例によって脚本が脚本が木更津泉さんなんだよね、
うんうん、
で好きな脚本家さんなんだけど、
うん、
まあもう普通に
そうね、
ざっくりあらすじを言うと、現代の高校生のところに未来のアンドロイドが来てなんやかんやする話なんだけど、うん、その高校生がタケルンで、うん、アンドロイドが前田敦子さん、
うんうん、
で俺はもう話として好きだから、このドラマが前田敦子さんが出てたドラマみたいな注目のされ方をしてるのも正直あると思うんだけど、
うんうん、
それがちょっとなんか切ない
そうだ、内容じゃなくてね、
あっちゃんが出てるからみたいな、あっちゃんのキスシーンがあるからみたいなのがちょっと嫌だ、
うん、あのドラマってさ、同級生に結構今すごい、
あ、たくさん、
ね、出てるよね、
いるね、
高畑充希さんとか角健人さんとか、
そうだね、池松壮亮さん、
うんうんうん、とか
蓮佛美沙子
さんとか、
あと柄本さん、
うんうん、あれ弟さんの方だから時代さんの方だっけ、たさん、
あ、兄弟でやってるんだ、
う
ん、
そうそうそう、
あんまりわかんないけど、そうそうそうそう
弟さんのとかね、結構そうそうたる
うん、割ともう今有名になってる人も多いよ
ね、
うん、
ね、
うん、
うんうん、
まあ結構なんて言うんだろう、人間ドラマ的な感じ、
うん、そうだね、ちょっと不思議系のね、うん、
まあキサラさんっぽいっちゃキサラさんっぽい作品で、うん、俺はああいうのが好き、
うん、
多分設定とかで引っかかっちゃう人とかは入れないかもしれないけど、えってなっちゃう人とか、
うん、
リアリティを求める人とか、ご都合主義が嫌いな人とか、
うん、
そういう人はあんまりあれかもしれないけど、
うん、
好みは分かれるかもしれないって思うかな、
うん、そうだね、まあ、私はまあまあ好きな方には触れるかな。
だから俺今まででドラマで DVD ボックスを買ったのは2作品だけあって、愛の歌とキュート
そうだね、
は DVD ボックスを買った、心がすさんだ時に見て浄化されてる、うん、
浄化されてた
まあ、こればっかり長く話しちゃうとあれだから、うん、歌どうぞ。
私はね、トリックシリーズ。
あー、仲間由紀恵さんの。
そうそう。
まあ、俺もトリックは見てるから、うん、あれだけどね。
そうそう、あれね、基本的にリアルタイムで見てるのって、多分3とか、ちょっと後ろの方なんだよね。
3ってあれだよね、もうゴールデンに
行っちゃったやつだよね。そうそうそう、行っちゃったやつ。うん、深夜のやつは、何回か見てたけど見逃しちゃったりとかが多くて、で気づいた時にはもう一番最初のシーズンは確か終わりか終わってたかなんだよね、終わりかけか終わってたかとかで、であ
のまだ岡田真澄の映像がよく出てた
頃、そうそうそうそう、だからそこら辺はもう DVD で見て、
レンタルとか、
そうそう、レンタルだな、レンタルして、あの時 DVD だった
下手したら
VHS だね。とりあえずね、もうアッキーと見てたよね。
うん、なんか借りてきて見たりはしていた気がするね。そ
う
そ
う
そ
う、
母の泉とかでしょ。
そうそうそうそう。
そうね。
もうあれは結構そのね、ミステリーっていうかホラー推理系っていうか、なんていうか、まあ、ミステリー系であるけどコメディでありみたいな、あの絶妙なバランスがすごくハマって。
まあ、多いよね、トリック好きな人はやっぱりね、
そうそうそう、うん、多いと思う。もうなんだろう、仲間由紀恵が可愛いし、阿部寛が面白いしあれ、この人2枚目3枚目みたいな、
そうね、
うん、
映画もなってるしね、
うん、あと結構 最初の方やっぱ、まあ、全体的にそうだけど終わり方にちょっと救いがない時とか、
まあね、容赦なく後味が悪い時とかあるからね、
あるんだけど、なんだろう、その後味の悪さも癖になるっていうか、
そうか、
そう、音楽も頭に残るし、
まあそうだね、
うん、
トリックでありながらトリックにそこまで力を入れてないところがトリックだよね。
ねまさにそんなな
んか、
うん、
そうかもしれないけど何その人海戦術みたいな
ところ
がガンガンあるしね、
普通に。ね、結構さ、んっていうさ、トリックもえちょっとコメディみたいなところもあったりするし、ね、なんかそのバランスがやっぱすごく上手だった気がする。その面白いところとちょっと背筋ゾワってするようなあのバランスが、
そうだね、特に初見だとやっぱり結構見ちゃうよね、引き込まれて、
うん、そうそうそう、やっぱ深夜枠でやってたから最初の方のこの容赦ない感が結構、ゴールデンに入ってやっぱちょっとおとなしくなったなって思ったし、まあ映画も大衆向けだからね、ちょっとおとなしいかなと思ったけど、映画だとやっぱりその分お笑いどころとかも結構いっぱいあって、
そうね、
うん、見どころは多かった。
生瀬さんで遊び倒してる感があるよね
そうそうそうそう、あのね、もう大家さんとかも名物だしね。
ああ、大家さんいたね。
いた、あのな、あれどこの訛りだろうね、多分東北とかの方なのかな、
東北なのかな、
わかんない、どこの訛りかわかんないけど、あの聞いてて小気味いい感じなの
あったね、
うん、あとちょいちょい小物とかも面白くて、
あ、
その仲間由紀恵の山田直子のそのアパートにある電話がスケルトンだったりとかして、
ああしたね、
そう、
あったね、
そういうのもちょいちょい面白かったし、
何気にちょっとこうちょっとおしゃれな部屋で、
そうそうそうそうそう、なんかね、そういうところを見るのも面白かったしかな、うん。
俺トリックシリーズは歌が鬼塚千尋さんっていうのも俺の中ではポイントが高い、
うん、そうだね、好きだもんね。
好きだね、
うん、
だってデビュー曲が使われてるからね。
ね、あのやっぱ歌もさ世界観にやっぱり合ってたっていうのもあるかも。
確か1の最終回にさ、
うん、
普通に出てきて歌ってるよね。
そうそうそうそう、出てきて歌ってる。
そうだよね、
顔出してる。
そう、普通に
歌ってた、うん、私は結構流星群の方が好きなんだけど、
3ぐらいまでは鬼塚千尋の歌だったよね。
そうだね、
月光流星群私とワルツを、
ね、うんうんうん、そうそうそう、うん、そうだった。あのエンディングの映像もね面白かった。
面白いか、
面白いなんかおおみたいな、初めて見た時
よくわかんないけど
なんか特にやっぱうん、2の時のこう確か人間の頭部の氷の彫刻みたいなやつが、
うん、あ、2がそれだっけ。
そうそう
そう、あ、そうだそうだ、
1はね
流星群だもん、
ね、そう、裸の、
そうそうそう、だからそれがイメージが強かったから面白いかって思って、
まあでも全体通して3は正直ちょっと記憶も曖昧なんだけど、
2はあれだよね、うん、人間の頭部が
そうそうそうそう
溶けていくのの逆再生だ、
逆再生だからもうヒョヒョヒョってなんか目玉に使ったなんかとか顔のパーツみたいなやつとか、おーおーおーって最初は見てた。
あれだね、ここまでの2回の傾向で言うとさ、
うん、
歌はさドラマに笑いを求めてるしさ俺はドラマに感動を求めてるよね
そうだね
ってすごい思った。
まあ感動系でやっぱ好きだったのもあるっちゃあるんだけど、まあ私ほら歌の好きな歌とかもさ、私はどっちかっていうとさアップテンポの曲が好きとかさドラマでもやっぱ傾向出るんだね
、うん、だなって今聞いてて、
うん、
割とそうだなって思った、
うん、あれあれウニャニュペイギュールセージ
ちょっと神々だけどまあそうだね
難しい
ウニャニュペイギュールセージ、
そうそうそうそうそれ一生懸命練習した
練習したっけ、それはよくわかんないけどそうね、
うん、
だってあれじゃん、うちら付き合って 最初に言ったのがトリックの映画じゃん。
そうだね、うん、そうだそうだ、
そうそうそう
そう、確かに。
まあそれぐらいちょっと古い、
うん、
古い話になってきつつあるけど、
確かだってワンは高校くらいだ。
そっか、うん、俺にチャンネル権がなかった頃
か私も深夜にテレビ見るなんて起きてらんなかった
3作目は普通に見てた記憶、
うん、
リアルタイムで見てた記憶があるかな。
そうそうそう、うん、3作目あたりって大学だったっけ、社会人になってたっけ。
いや大学だと思うよ、社会人俺毎週見る元気はないな。
だよね、あテレビドラマは3までだよね、
だっけ多分ね。
映画が、映画も 3?
は、映画は 3ぐらい。
結構新年スペシャルとかもやってるからね、分かんなくなる。
特別ドラマとかも入ってくるから、うん、ちょっとごちゃごちゃになってくるけど、
うんうん、
まあそんな感じで、じゃあ思い出のドラマ2回目、うん、
はい、
アッキーはキュート、歌はトリックでした、うん、
でした
はい、ということでこのコーナーこれでおしまい。
おしまい。
フォトグラファーのロケーション撮影における天候問題の話なんだけど、
うん、
お天気ってさ晴れたらいいと思ってるでしょ
基本は。
晴れてくれたらそれがベストだと思うじゃん、
うん、
快晴はね光がね影響を受けるんですわ、フォトグラファー的に話すと。
なるほど。
どうしても何回かこの単語を内札の中で出したこともあるんだけど、
うん、
光が硬くなりがちなのよ、
うん、
太陽が出ると、
うん、
それでその硬い光を避けようとすると、
うん、
俺はなるべく柔らかい光で撮りたいフォトグラファーなのね、
うん、
柔らかい光が好きだし、子供さんの写真だったらやっぱり柔らかい光の雰囲気の写真の方がマッチしてるなって、俺の好きな写真はそっちだなって思うから、
うん、
できるだけ柔らかい光で撮ろうとするんだけど、
うん、
快晴だと硬くなるので、
うん、
その中でやろうとするとね、太陽との位置関係でどうしても撮れる向きっていう、撮りたい向きっていうのが結構出てくるんだよね、
うん、
ただその撮りたい向きとロケーションの位置関係が必ずしも合うかっていうとそうとも限らなくって、
うん、
例えば桜で撮りたいんですっていうオファーであれば、
うん、
桜を入れて撮るのが基本になるわけじゃん、
うん、
その桜を入れて撮る向きが太陽との位置関係で、うん、どうしてもそっちじゃないんだよなってなる時がある、
うん、なるほど。
光の硬さ柔らかさだけで言えば曇りなんだよね、やっぱり柔らかく光が回るから。
曇りって本当なんかどんよりじゃなくて晴れの中に
雲が多い、薄曇りでもいい。あ、俺の本当に理想なコンディションを言うと、
うん、
青空で太陽のところにだけ雲がある、うん太陽だけはピンポイントで雲が、
うん、
あのディフューザーっていうんだけどね、
うん、
光をこう拡散するっていうか、
うん
うん、その太陽を直接じゃなくて雲を通してくれたら完璧、
うんうん、天窓みたいに
逆天窓だね、
逆天窓なるほどね、
うん、あの光が天窓は光がそこから入ってくるでしょ、
うん、入ってくる、
その入ってくる太陽のところピンポイントで雲が欲しい、う
ん、なるほど。
空は青いんだけど、
うん、太陽の光
直射日光は来ないってなってたら 理想。
理想か、なるほどね。
それはね、うん、それだったらもうどっち向きでも
取れる。そうだね、どこ向いてもね、いけるのか。
まあ、子供さんだから、うん、結構動きの中で取ったりもするし、うん、どうしてもその理想のてか考えて、もともと考えていた取りたい向きで毎回いけるわけでもないんだけど、うん、でも例えば抱っこしてもらって家族写真を撮るときにはその辺意識したりもするし、うん、子供さんの目線取ったり、結構こっちから笑わせてコミュニケーション取りながらやったりするときも、うん、その太陽の位置関係元にやるし、普通にじゃあ親子さんと一緒に、じゃあこっちからそっちから僕のいる方に歩いてきてもらっていいですかって、うん、お花とか見たりしながら好きに遊んだりしながら歩いてきてもらっていいですかの時も、うん、その太陽との位置関係考えながらどこからスタートしてもらって、うん、俺がどこに陣取ってっていうのは考えながらお願いしてるから、
うん、なるほどね。
天候問題はじゃあ晴れならクリアなのかって言われるとそう言い切れないところもある、
うん、
写真っていう上ではね、まあ、晴れてる方がお客さんの思い出としては、うん、あ、よかったねっていう風にはなるんだけど、うん、個人的なその光のコンディションの話をしだすと
なるほど
ねっていう。
じゃあこれから夏が結構きついのか。夏ってさ基本的にギンギラギンじゃん。
さりげないの
さりげないじゃん。ギンギラギンだからさ雲があってもほんとビビタルとかいう日も多いじゃん夏って。
いや日によるんじ
ゃない。あれそうでもない。
まあ、日差しは強くなるよねやっぱりね。日差しは、うん、ただその日差しは、うん、多分、ま、夏の光の感じはやっぱりあるけど、
うん、
まあでも晴れは晴れだよ。
晴れは晴れか、うん、なるほど
とは思うけどね俺は、うん、ま、でも夏の空の色とか、うん、夏の光の感じとかはやっぱりあるけどね、
うん、あるよねやっぱ空の色とかね。
あるある、もう違うやっぱり、うん、違う ね太陽の位置でいうとね、あとは時間帯、
うんうん、
時間帯の影響も。
どこが一番いい。
俺は、
うん、
まあでもほら言っても常識的な時間の範囲内っていうのも常識あるじゃん。あるからあれなんだけど、
う
ん、まず夕日はちょっと別物としてか、朝日夕日は別物として考えてもらいたいんだけど、うんうん、光の感じがもう全然違うから、うん、そういうので撮るならそういうので撮るってまた別の話になってくるんだけど、うん、できるだけ正午は避けたい。
真上
はきつい正直。
なるほど。
どうしてもこうトップライトっていうんだけど、うん、上からの光になって、うん、目元とかに変な影が出やすい環境になるから、まあ、それでも立ち位置とかさえ工夫すればまだやりようはあるんだけど、うん、じゃあお子さんがその位置に来てくれるかっていうところも入ってくるから
そうだね、
まあ、実際ご飯があるから、うん、ご飯の話とかもあるから正午に撮ることはほぼないんだけど、うん、でも言っても1時からの撮影とかでも太陽まだまだ高い位置に、うん、上の方にあるから
確かに、
うん、ちょっとそういう意味ではあまり。
なるほど。
選べるのであれば俺はやっぱり9時スタートとか、
うん、
そんなに太陽がまだ高くなりきらない時間帯とかの方がいいかなと。
なるほどね。
真上に来れば来るほどそうなっていくから、
うん、
とは思うかな、うん、
なるほど。
だから日本海じゃん新潟って、
うん、
海ロケーションだとなおのこと影響があって、うん、海の反対から太陽が昇ってくるんだよ、
ね、そうだね
だからもういろいろ考えるよねっていう、
うん、確かに
午前と午後で海の色全然違うじゃん、
う
ん、
違う
てかとか、ね、どっちもいいんだけどね、うん、どっちも好みは話なんだけど、
うん確かに海に沈んでいくからね
っていう。まあ晴れはいいんだけど、
うん、
晴れは晴れでいろいろこう頭使う必要が あるよっていう感じの話をして、
うん、
今回は終わっていきますか。
そうですね、
はい、ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
はい、ということで今回もこれでおしまい。
おしまい。うちグダでは皆さんからのご感想やご質問を募集しています。いただいたご感想やご質問は番組内で紹介させていただくことがあります。
うちグダのツイッターアカウントがありますので DM もしくはアカウントに貼ってあるリスナーさん用のフォームから気軽にお送りください。ツイッターアカウントは @uchiguda_radio
@uchiguda_radio
@uchiguda_radio です。
ツイッターをやっていない方でもアクセスしてフォームへジャンプすることができますので、よかったら一度検索してみてください。
またもう少しライトなところでハッシュタグうちぐだでのツイートも大歓迎です。うちはカタカナ、ぐだはひらがなのうちぐだです。
お便り待ってます。
ではでは、
また聞いてね。